はいと、入ってるかな。こんばんはと、はい、とりあえず、痛いニュースでもやろうかなと、ちょっとね、絶望の世界やるにはちょっと時間が、ないので、やめました。はい、ちょっとモンハンやりすぎました。モンハンをここでやめようかなと思っても、じゃあとりあえずもうちょっと行ってみようかなみたいので、やったらですね、こんな時間になっちゃったんで、絶望のやつをとりあえず、終わらそうかなと、僕のやつね、あの一番初めのやつは終わらそうかなと思ったんですけど、自分のせいで、できなくなりました。はい。なので痛いニュースでもやろうかなっていう感じですね。とりあえずまあ配信をしようかなと思って、はい。で、ジーターの方です。痛いニュースなんで、ゲロイズ関係ないので、で、あ、やべ、すげえブレされて、で、823、11時までと聞いてと、まあ、1時までです。で、824生ゲロと、よくわかんないです、とりあえずこもう825、おっさん、今度おっさんじゃないですけど、絶望の世界でちゃんとやってくれるのと、ね、やりますけどね、確実にペース落ちます。なんでかっていうと、モンハン来てるからってなんですけど、はい、でもまあ、だらだらとやろうと思います。とりあえず、ああいう風にネタがあればですね、で、あと、まあいいや、あんまり大っぴらに言うことじゃないから、まあ今日はね、自分出張だったんで、栃木の方出張行って帰ってきて、でモンハンやってなんで、もう疲れてますから1時ですね。まあ明日もご時起なんで、で、まあ絶望の世界やります。だからなんだろう、一番初めガーってやろうかなと思ったけど、やっぱダメでしたね、モンハン来ちゃったんで。でもそんなにね、確かに、まあやあれだ、それなりにやってるから、まあこんなこと言うのも全然あれなんですけど、前よりかはね、はまんない、全然つまんなくないんだけど、そんなにね、ガーってやろうっていう感じで、なんだろう、あんまり、なんかまあ、やっぱりどうしてもスタートは同じようなことの繰り返しになるし、まあ敵が新鮮だから、敵とか、マップが新鮮だからあれですけど、結局似たようなことの繰り返しなんで、だからそこまで昔よりは若干熱冷めてる感じする。それでも熱いけど、面白いけどね、普通に面白いけど、はい。で、アベグ26、おっさん、このおっさんじゃないですけど、昼の1時までから随分頑張るねと、まあそう捉えてもらっても、いいですけど、やりませんけど。で、アベグ27、石田が Wii のモンハンしてたよと、まあ、モンハンやってるのはいっぱいいますんで、別にいろんな人がやってると思います。はい、普通にスカイプのムードメッセ見てもですね、モンハン関連のことを書いてるのがいっぱいあるんで、モンハンやってんなって感じですね。1人じゃないですね、もう 5,6 人いるんじゃないですか。普通にパッと見でも 5,6 人、ムードメッセだけでもわかるぐらい、書いてあると思います。で、828、もうマンネリだと、正直ちょっとマンネリ気味ではありますね。確かにスイッチ入ったけど、まあマンネリだな、結局採取して、っていう感じだから。敵の動きもパターンはね、増えてるけど、結局まあ似たような感じなんで、新しく一新はしたけど、結局はまあ同じような感じだから、どこまで、でもそれでも人気はあって、まあ実際面白いんで、あれですけどね、どこまで行くかですね、あとは。つまんなくはないです、こんだけ言っても。ですね、とりあえずなんか敵が弱くなった感じがします。なんだろう、オフラインだからかな、オフラインだから弱いのかな。弱いのかもしれないけど、なんか水中も思ったより、難しくないっていうか、なんだろう、逆に陸より楽じゃねっていう、うまく立ち回れば。でも後半きついのかな。とりあえずまだ長治安港までしか行ってないから、ラディアクルスをやってないからな。まあ、とりあえずハンマーでタラタラやってます。でもそれでももうすでに十何時間 10時間以上やってんだよな。10時間以上やってラディアクルスまで行ったのかな。あのハンターノードっていうのをどうにかしてほしい。まあ、やってる人しか分かんないからまあいいや。で、痛いニュースいきまーす。ですね、これはもうものすごい最近ですね、ちょい前に、出てきたんですね。推しを学ぶ容疑者ですよ、薬物使用で逮捕へと、推しを学ぶ容疑者逮捕状を請求したと。で逮捕する方針ですよと、でとですね、幻覚作用のある合成麻薬 MDMA っていうのを使用していたとして警視庁麻布署、麻薬取締法、違反の疑いで、俳優でミュージシャンの推しを学ぶ容疑者を逮捕状を請求したと。で容疑が固まり次第逮捕する方針ですと、みたいですよ。で麻布署によると2日夜六本木港区、東京都港区六本木のマンションで110番通報あって署員駆けつけると裸の女性がベッドで死亡してて、この部屋に出入りする関係者から事情聴取を進め室内にいた押尾容疑者から薬物の尿検査を実施したところ陽性反応出たよと、はい、いうことらしいですけども。でですね、イケる伝説、やっちまったなと、草薙超えるとかね、まあ、に以下2ちゃんの反応なんですけども、どうしてこうなったで終わり、企画制作 NHK で ABEX の解雇理由が判明、これはロックだぜって書いてある、まさにロックだなと、押尾先生パネースと、まあ、先生って言われちゃってるからな、お塩先生な、もうしゃあないです、はい。でですね、TBS、次もう行っちゃいます、お塩、先輩のはもう、いいので、で、TBS こち亀は何十年も続くシリーズものにしたい、初回視聴率 12.2% で惨敗っていうやつで、初回断罪大惨敗に頭を抱える TBS 実写版こち亀初回視聴率 12.2、ミスターブレイン初回 24.8 の半分以下となったこの数字、今クールのドラマの中では草薙剛主演、仁義ヘルパー 17.5% はおろか、後輩である永瀬智也主演華麗なるスパイ 15.6、山下智久主演、ブザービート崖っぷちのヒーロー 15.5 にも惨敗、何十年も続くシリーズものにしたいと意気込みを見せていた関係者はこの厳しい洗礼に早くも頭を抱えていると。で、これだけ話題になったドラマですから、とりあえず1回くらいは見ておこうと野獣馬根性で見ていた視聴者も多かったはず、それでこの数字ですからね、2話以降がどんな数字を叩き出すのか今から恐ろしいですと、ものすごい勢いで、なんだ宣伝してましたけど 12.2 ですから、まあでも頑張った方じゃないですかね、10% 超えましたから。で、2話には、2話目には加山雄三やオードリー、3話目にはカトゥーン田口知らん、以降もスマップメンバーのゲスト出演が企画されているというが、果たして視聴率アップは見込めるのだろうか、無理ぽーっていう感じしますけど。で、その記事の中略部分なんですけど、5月にはドラマ化決定を発表する内容の雑誌、ジャンプ週刊少年ジャンプの表紙画像が事前に流出、熱心な原作ファンの間ではキャスティングへの不満や安っぽい衣装への批判の声が集まり、安っぽい衣装中川とか、さらに PR のための深夜の打ち上げ花火で近隣住民から苦情が寄せられるなど放映前からありとあらゆる話題を集めてきたと。 TBS の力の入れようは半端でなく、1ヶ月以上前から香取扮する涼さんが様々なイベントに登場、スタート直前には TBS のありとあらゆる番組をジャックするなど、なりふり構わぬ PR 活動が行われていたと。で、豪華ゲスト陣の登場も話題で、第1話目にはあのビートたけしを投入、あ、そうなんだ、涼さんをしのぐほどのはちゃめちゃぶりで場面を賑わせた。はぁはぁ で、以下にちゃんの反応、新ヤオくんにどうしても問題ないレベルってこと、真面目にやれよ、テレビ舐めてんのかって、カトリがダメだとか以前脚本がダメすぎだろって、あれって書いてあるけど、はぁ、あ、カトリ以外の役者がかわいそうで、歌もやばいんだ、実写つぶしのカトリ、忍者ハットリくんの悪夢再び、初回がこの数字だと2回目は TBS で 12% 同じだろうと、脚本等の内容で勝負してないわけだしすごいよと書いて、おそらく富士でアニメ1時間スペシャルやった方が視聴率取れるな、いや確実かって書いて、 12% で妥当な線だな、こんなの見ようと思うの子供だけで、で、あとなんだろうなこれで高視聴率を取れると思ったのか、次は 10% 切るぞって書いて、あ、学芸最有機は受けたのにねって書いてあるけど、あれだけ宣伝して 12.2% かっこ悪いですよ、だからちょっと待ってほしい、次回以降も 12% 前後の安定した数字なら何十年も続く作品にはなるのではないだろうかと、まあね、ずっと 12% だったらある意味すごい、うん、で、カトリがラサール意識しすぎ、わしって一人称もしっくりこないし、あんな中途半端なら崩した方がいい、同意、カトリならもっとリョーズの少年性の方を出すべきだったと言われる、テレビ消したお前らの実況を眺めてるのが一番面白かったと言われる、ああそうか、そういう風な、カイパンデカを強しがやれば視聴率 20% はいくなと書いてあるけど、実況板が落ちるレベル、どんなにひどいか見てやろうって人も多かっただろうから2回目からは一桁かな、で原作は参考程度に留めておけばよかったんだよ、中川や玲子もあれじゃ安っぽく見える、普通に高級ブランドのスーツ着てた方がかっこいい、こんなもんが何十年も続くわけないだろうが、2番目に加山雄三とオードリー出しちゃうぜ、どうなる、これからが本当の地獄だって、そういうゲストに頼ろうという姿勢が良くないんじゃねえと、ジャニープラス芸能人こったにプラス豪華ゲストかっこ笑いっていうドラマ枠にするんじゃないのかって書いてある、あファンを舐めた結果がこれって書いてある、まあダメだわなあ、初回視聴率はルーキーズと同じなのにそんな悲惨でもないだろうと、ああどうなっちゃう、20秒でチャンネル変えたの久しぶりって書いてやべえなー、話がゴミすぎと、カトリのわしが無理ありすぎ、カトリのなりきり感が痛々しい、てか両津の顔の変化で笑い取ってる漫画だからな、あの顔の変化はドラマじゃ無理だろってこち亀の連載を終了させるための TBS による罠か、なるほどねなるほど、はいはい、まあ大惨敗なんかよ、どんぐらいいくと思ってんだよこれあんな文化祭レベルの衣装で視聴率狙おうとか超ウケると、コメディだからふざけた演技していいってわけじゃない、日本ドラマはそれが分かってないとか書いてある、もう痛々しいよこんなの見てドラマ見る気にな、なんか、ドラマ見る気になんか、ならんかなと、あー見てみよう今度、もう痛々しいと、あー足が短くない両津なんか両津じゃねえとか、ね、あー主題歌は聞く価値ありそうだろうな、一発聞くかなで、LS 読み、タペ29、殺人と、殺人ではないみたいですけどね、普通に麻薬薬物使用みたいですけど、 うん、でもなんか、その六本木のマンションで裸の女性がベッドで死亡していたっていうのもなんか気になりますけどね。そこに出入りしてたとか書いてあるからんなんだっていうね。で、830、こち亀は最初は怖いもの見たさで見たけど次は見たくない感じ、次の数字はやばいよねと、まあどう考えてもやばいでしょうねこれが上がるとは思えねえ、まあ一桁だよ、一桁じゃないのどうせっていう感じしますけど、うん、まあまあどう考えてもミスですね、ドンミスじゃねえの。で、次、俺が一声かければ600人集まる、いくら捕まっても行動でまた走る、逮捕されたドリフト族の大御所40歳っていうやつで、行動で車を横滑りさせるドリフト走行を集団で繰り返したとして警視庁交通執行課などは道交法違反、共同危険行為の疑いで、足立区佐野の、会社員、岡島哲也容疑者40歳ら男女19人を逮捕するなど計84人を摘発と、同課によると岡島容疑者はドリフト族フラッグっていうのがあるんだのリーダーでドリフト族の大御所としても知られ、いくら捕まっても行動でまた走ると話していると。じゃあもう出すなもういくら捕まっても行動でまた走る、そういう風な走り やっちゃうよっつってんだったらもう出さなきゃいいじゃん。じゃあで、5月3日の午前1時半ごろ、大田区東海の大井埠頭周辺を乗用車4台でドリフト走行したと。で、今年1月に岡島容疑者はフラッグっていうのを結成してホームページで集会への参加者を募集したところ、見学者も含めて約200人、乗用車132台が集まったと。でコースは2種類で、上級者コースは時速150キロで急カーブを曲がる、時速150キロで急カーブを曲がる、おすごいねおいで、大井埠頭周辺は道幅が広いことなどから約25年前からドリフト族が出現するようになり、ドリフト族の聖地とも呼ばれていたと。で、岡島容疑者は俺が一声かければ、600人ぐらいは集まると話していたというと。はぁ、んで、いかにちゃんの反応、最近の40歳児と来たらと、素敵すぎる、生涯現役かっけーす、一声で600人も集められるならエキストラの会社を起業すればいいのにと。確かにな、すげえな、ドリフトするぞと呼びかけると600人かどうかともかく多数人が集まるだろう、しかし捕まったから助けてくれと呼びかけても誰も集まらない、人間でそういうもんだ。で、参加者、さっきの記事のやつで参加者募集したところ、見学者含めて約200人、乗用車、132台が集まったっていうので600人には程遠いですと。ジムカーナーにしとけばいいのにと言われる。で正当な手段では勝負にならないことが本人にも分かってるんじゃと。ドリフト族だよね、道を滑りにくくしてみてはどうだろうかって生涯現役なもんで、土屋がなんとか言ってやれと、ドリキンね、ドリキン土屋ドリフトキング いくら捕まっても行動でまた走るとか捕まっても言ってて、仲間も岡島さんかっけーとか言ってんだろうなと、チームはハボ法で全員逮捕しろイケメンで年収2000万とかなら女性からの評価は少年の心を忘れない素敵な人となるわけだが、イケメン年収2000万でもいいけど捕まっちゃったからな、捕まっちゃったらどうなっちゃうか分かんない。でいくら捕まっても行動でまた走るって犯罪予告じゃん、30年ぶち込めって書いてある、うん、お山の大将陰では若い奴らにうざがられ笑われてると思うと。で参加者を募集したところ、見学者も200人、乗用車132台っていうので600人集まってないじゃんっていうのに対して、いやそれは本気じゃないんで、お腹の底から響き渡るような声で呼びかければ600人とは余裕らしいっすよと。どう考えてもイニシャル D の読み筋ですと。ドジャジャジャジャジャジャっていうズジャジャジャジャジャっていうやつ、150キロでドリフトしてるんだ、結構なあれだな、あの金かけてる車だなそれな。 こいつが声かけたら集まるオフやりたい。600人以上集まってますよ。岡島さん住むマジビビッぞって書いてお前ら岡島くんのドラテク知らねえくせに舐めんなだ。マジビビッぞって書いてマジビビッぞ。確かにビビるよ。それ150キロでドリフトしてんだもん。そのまま不当から落ちちゃえばいいじゃん。じゃあもうああ俺車は好きだがこの人知らなかったわって、峠と車が好きなやつらなら、こいつじゃなくても集まるんだろう。600人ああ実際に集まるかやってもらおうよと書いてる。落ち着けおっさんといい年してとカリスマぶっててバカみたいと反省の色が見えないので実刑だろうと。せいぜい刑務所の中で自慢話して暮らせばいいよ。でもどう考えてもさ、またやるって言ってる、犯罪予告してるわけだよね。あれね、また走るっつってんだから、それはどうなの、それはどうなんだよ。それ言ってる以上はもう出しちゃダメだろ。だって出したらもうまたやるもんだって。どうすればいいんだもしかしてサイトのカウンターが600だから声かければ600人と思ったりして。豆腐屋の親父だろ、知ってるよそのぐらいと。いやいやガソリンスタンドの店長だろ。ガソリンスタンドの店長ってなんだろう、わかんねえや。イニシャル D ネタかな。イニシャル D 別に読んでねえからわかんねえな。ガソリンスタンドの店長ですごいやついるのかなそれとも別の、そういう走り屋漫画のやつかな。ドリフト系だからな、わかんないけど、もうしませんって言うまで釈放すんなって書いてる。集めてもらって一斉検挙でいいんじゃないと。ああそういうね、600人集めて一斉検挙、はい、で時代831で中からお塩の整理が確認されるわけだと。もう終わりだな、お塩先輩終わりじゃん。それで、で832、とりあえずそこに主題歌貼ってあるみたいだから聞いてみようよと。まあ後で聞きます、はい、あの配信中には流さない、見たい人がいたら見てもらえればいいので、ご自由にという感じですねで、833、おっちゃん久々におじゃすと。久々ですか、まあでも久々っていうのがどれぐらいか分かんないけど。で、834、おっちゃんも走りたいとか思ったことあるでしょうと。ないですね別に全く持ってないですね。なんだろう、ゲーム内でやりたいって感じですね自分の場合。逆にゲーム内で頑張りたい、なんだろう、リアルで別にやっても面白くないん、変な話、リアルでやってドギャギャギャギャってやってんのいいんだけど金かかるでしょいろいろと。で自己満、まあレースゲーム自己満なんですけど、なんていうのかな、なんかちょっと違う、でゲームでいいんでそのリアルなテクニックは、なんでリアルなテクニックっていう意味では普通に駐車場に綺麗に入れたりとかね、あんまりね、切り返さないで入れれるとか、ね、そういうところでいいですよ、とりあえずコップに水入れてこぼれない運転っていうのが、ね、できればまあいいかなと思うんですけど。で835、土屋って人、ラリー練習用の山をフェラーリでドリフトしてる動画があったのよと。ドリキンいろいろやってんだな、で車掌ホームに置き去り、次の駅まで全力疾走で追いつく、JR 青梅線、2日午前8時20分ごろ、東京都昭島市 JR 青梅線東中 仁駅わかんねえやで、青梅発東京行きの、上りの、快速電車が30代の男性車掌をホームに残したまま発車と。ああ行っちまったと、行っちまったよと。で、車掌約 800m 離れた次の西立川駅まで全力疾走し追いついたが、電車は約9分停車と、後続の普通電車も約6分遅れ、2200人に影響で、JR 東日本の立川支社によると、東中陣、わかんないの、手前の、駅を発車後、車掌が最後尾の車両で酒に酔って座席に横になっている乗客を起こしに行ったところ、車掌室がロックされて戻れなくなったと。あらまで、ホームから車掌室に戻るため非常用コックでドアを開閉して一人だけホームに降りたが、運転士は運転台の機器が開閉を示したため、車掌を残して発車したと。で、その駅で降りる予定だった7人は、西立川駅で下車して、乗車、その東中陣、で、乗車予定だった30人から40人は後続電車に乗ったと、だそうです。はい、んで、すごいね。でも次の駅まで全力疾走で追いついたんだね、これね。全力疾走つったってあんた半端ねえな。で、以下2ちゃんの反応。車掌足早すぎと、男を感じた。車掌頑張ったなと。 800m9 分と遅いだろう、気持ち早歩きした程度じゃんって書いてある。赤信号とかあるし、陸上のトラックで走るのとはわけが違う。 800m9 分か、映画が決定。走り去っていく電車の後を全力疾走で追いかける車掌の後ろ姿を想像したら吹いた。リアル鉄腕ダッシュ。9分停車だからな、 800m を9分で走ったわけじゃないぞと。駅から出るのと合わせれば車掌グッジョブだろうと。トーマスかよって書いてある。トーマスじゃないと思う。トーマスかよっていうのはあれはよくわかんない。駅伝のルーツなって書いてあるよ。この車掌走ってる時の脳内 BGM は何だったんだろうなと、太陽にほえろのテーマソング、爆風スランプのランナー、サライって書いてある。いろいろ書いてある。 AA もあるね。あれ車掌じゃねって書いてある。うんって書いてある。まさかこの人も30超えて 800m の距離を疾走するとは思わなかっただろうなと。階段やら改札やら一般道に出れば信号だってあるし、しかも制服着用というハンデがあるなら全力疾走だろうと。アニメ化希望、3話完結でいいからお願いしますと。3話、長えわ。何分で3話だこれドラマ化したら高視聴率だろうと。深夜に15分ドラマ作れるなと。すごいな。1キロ走って追いつくっていう風な、やつもあるね。すごいな。線路沿いを走る一般道を走り同駅で追いついた。すごいな、お疲れ様でした。次の電車に乗っていけばいいのにバカだよなって書いてあって、天才現るって次のダイヤ改正でこの区間は車掌が走るようにしようと。タイム測ったからリプレイに報告しとけよと。JR 東日本の CM 採用決定と。こんなんあったんだね。へえ知りませんでした。はい、で836ジーターレス読み、こんな夏に走りたくないと。まあ暑いですからね、制服着用で、まあかなりっていうのはありますからね。そういう意味では、きついかなというのは半端じゃなくきつい。で後ろですから、アナウンスする人ですよね、後ろにいる車掌さんは。どれだけもう もう相当疲れてる感じで、アナウンスしてたんじゃないかと思うんですけど、相当大変だったと思う、うん、ご苦労さんですっていう感じですね、まあ二度とこういうことが起きないようにっていうんでいろいろ今やってんでしょうけどんで、次、好きなドラクエシリーズランキング、これ痛いニュースなのかな、3541287999 9が一番最後、9が一番最後なんだ、あ3541287999、不思議な不思議な並びだな、これグーランキングらしいですけど、まあその時のあれで変わりますね、最も多くの人がこれしかないと名を挙げたのはそのドラクエ、シリーズランキングですけど、3がまあ1位だと。で、1作目、2作目を加えたロトシリーズ3部作の完結編として大きな注目を集め、完結編なの？完結編、うん、まあ、完結編だけど一番初めみたいな、で、380万本、ファミリーコンピューター版のみの数字という、驚異的な販売記録を残しましたと。だからスーファミとか全部集めちゃったら、400万本以上いってそうですね。じゃあね、で発売当時のキャッチコピーは触れたら最後、日本全土がハルマゲドンという ユニークなものでしたが、日本全土を巻き込んだハルマゲドンならぬムーブメントを本当に起こしてしまったというのはすごいですよねって書いてあります。で、以下2ちゃんの反応、ドラクエ9はトップ10に入るほどの面白さだということだなと。確かにね、トップ10には入ってるわ、トップ10に9位入ってるから、あれっていう、はい、ドラクエね、6と7低すぎ、わらとと679、最後なんて6679ですよ。なんか7はなんか不評なのは知ってるけど、9が一番最後なのか、354で1が4番目、本当かよあ、そんなに面白かったかな、何その2の位置、ふざけてるのと。2が真ん中にいますよ、ドラクエ2が。自分は初めて2を RPG っていう形でやったの、2が初めてですけど、2ね、そんな半端なく面白かったって感じしなかったけど、9の方が全然面白いと思うけどな、2より、うん、自分はだったら9の方が上じゃねって思うけど、さすがにね、これまでの最新作ですからね、9はね。だから一応そういうのを含めると、でも3は自分、面白かったなと思うけど、でもな3面白かったけど、そうね、どうなんだろう、まあその時その時で変わりますからね、なんとも言えないですけど、まあいろいろ論議が、1は面白くないのではなく物足りないのだとか、もう古いですからね、まあ、その頃に比べたら、その頃で考えたら、まあ、3とかは面白かったですけどね、3はねまだね、自分はやりたいなっていう気持ちがあるっていう意味では3は面白いのかなっていう、気しますけどね。3とか5、3、5は結構、久々やろうかなっていう気になるかな、っていう感じがする。はい、1ね、1、2はもういいかなっていうね、はい、で、ジータ、837、6以降は全てクソって書いてあるんですけど、あ、そうてか、自分9しか触れたことないんで分かんないですけど、まああれをどこまでクソっていうのかよく分かんないけど、 とりあえずそうだね、8もダメなのかね。8はそこそこ、そうでもないのか。8知らないけどね。はい、で次、小5の理科の授業で、妻の出産ビデオ公開、局部だの移り、児童ら気持ち悪かった怖かったっていうので、堺市立平岡小の男性教諭32歳が、5年生の理科の授業で妻の出産シーンを撮影したビデオを約10分間見せていたと。でビデオにはへその緒や局部の一部も映っており、一部児童が気持ち悪かった怖かったなどと訴えたため、校長らが全家庭を訪問し謝罪したと。で、市の教育委員会は児童にとってショッキングな部分もあった、不適切だったとしていると。で、ビデオは男性教諭が2年前に撮影したもの、7日と9日に生命の誕生をテーマにした授業で、1クラス5年生全員計68人に見せたと。1クラスずつ、5年生全員、5年生全員で68人か。で、男性教諭は命の誕生の素晴らしさを伝えたかったが軽率だったと反省しているというと。うん、5年生にはインパクトでかすぎだな。で、以下2ちゃんの反応。変態だと、小学生でひどいな、ほんま軽率だわ、小学生に早いなと、グロいもんな、どう考えても血とかもそれなりにあれでしょうしね。分別のついた大人でも出産シーンだけは一部特殊な人を除きドン引きなのにと。思春期に生命の素晴らしさが分かるわけない、こういうのは高校ぐらいでいいだろうと。そういや俺の同級生がどうもの山本佳代の出産ビデオを見て、泡吹いて倒れてたのを思い出したわとか言って、覚悟の上の立ち会い出産でも想像を絶する光景に夫が萎えて一人っ子ってなケースもあるのに、これはひどいと。プライベートまで晒すなんてどんだけ仕事熱心な先生なんだよってことで、謝罪の意味がわからん。普通はそれを見た児童は家に帰って両親と生命の尊さなどを話し合ったりして再認識するもんだけどなと。俺が保護者なら先生に感謝するよとか言ってあるけど、じゃあ赤ちゃんができるまでを最初から見せるべきだなとか言ってあるけど、セックスしまくりの高校生に見せろよ、もっとえぐい中絶動画とかなと、抑止効果あるぜとか言って、グロはグロ、すごくグロいですよ。大変だな、小5に出産はレベル高すぎだろうと、性域は子供のうちから育まれていくんだぞと。ビローンってなっちゃった。大人だって人の出産シーンは見たくないと。テレビで出産シーン映す意味がわからない。だから俺は2時にしとけとあれほどって書いてねえし。たまにいるよな、こういうずれてる教師と。まあきついわな。まあ夢に出るような感じでうなされる子とかは出てきそうだな。で838ジータ、レス読み、セックス動画見ないとねと、見ないとねえじゃなくて、そっちやった方がますますってか、どうなんだろうね、それやって。これ正直かなり多分ねきついと思うんですよね。うわっていうんで、そのだって10分間だよ、長い、短いようで長い10分間。5年生じゃきついんじゃね、5年生じゃさすがにインパクト強すぎじゃね。で839、おっちゃん出産シーン見たことあると。見たことあるっつってもあれですけどね、テレビでやる程度のレベルで、そこまでそのなんだ、リアルなやつじゃないですから、ないですね。 多分きちっとしたものは見たことないですね。そのなんだ、なんとか病棟24時みたいなやつとかで、出産に看護師さんの話とか やったりするじゃないですか、テレビでずっと追いかけてね。でそういうのにこっちも生まれて、でこっちも大変だ、こっちも生まれたつって、あっちらこっちら、忙しい毎日っていう感じの看護師さんを追ってるみたいなやつとかは見たことはありますけど、その時にその出産シーンっていうのはあったりするから、でもその程度ですね、はい、だから特に、きちっとした形で、見たってことはないですけどね。だから、だってこれはってことは、徐々に出てくるところを見てるわけですか、これ撮ってるわけですね。じゃあね、10分間だから最後の方ですか。そうなるとうわきついわ、そうしたらエイリアン出てきちゃったみたいになるから、そうだね。で、840セックス実演と、実演もうダメだね、逮捕だねもうね。で841、おっちゃん後ろの方の出産経験あるでしょうと、意味が分かりませんね、意味が分かりません。下げて書き込んでますけど下げて書き込んでますけど、何を言ってんですかね。またそういう風なのが、方向に持っていきたい方から、からの投稿ですけどももういいですって、もういいんじゃね、そろそろ、そういうネタ、もうあれでしょう、ネタ切れでしょうもう、はい。で、次アルバイト男性、宝くじが当たって2億持ってる、無職男ら7人に拉致される、覚醒剤打たれてや、山の中山中に放置されて死亡と、アルバイト、東京都板橋区、25歳、中村さん、今月7日、埼玉県秩父市の山中で、遺体で見つかったと、中村さんの口座から現金を引き出したとして逮捕された男らの一部が警視庁の調べに対して、宝くじ当たったと中村さんが話していると聞き、金を奪おうと拉致したと供述していることが分かったと。で、中村さんの口座から現金約40万円を引き出したとして無職やアルバイト、19歳から23歳の男7人を窃盗容疑で逮捕、約40万円。で、捜査関係者などによると中村さんが顔見知りの女性に宝くじに当たって2億円持っていると話したら、無職の男23歳が伝え聞き、グループの一部に犯行を持ちかけたと。しかし中村さんが宝くじに当たって多額の現金を得た形跡はなく、道庁は7人が間違った情報をもとに、拉致を計画したとみて調べているといった形は。で、拉致の、経緯について、メンバーの一部はもうしてると説明していると。で出勤途中の中村さんをレンタカーに連れ込んで、関越道を走って、埼玉県の深谷市のコンビニ、コンビニの現金自動、てか ATM で、口座から、残金のほぼ全額に当たる約40万円を引き出したと。で男たちは他にも金を要求したけども金を奪えなかったため、中村さんに覚醒剤を注射して、山中に放置したと。で死んじまったよと。で以下にちゃんの反応、怖えと、うっかり冗談も言えやしね、これが格差社会かと、本気にするバカは怖いなと、金の話なんかするもんじゃないよと、中村さんは女性を引っ掛けるために嘘をついたんやなと、中学生じゃあるまいし、なんでそんなすぐバレるような嘘をつくかねって書いてあって、でもバレなかったせいでこのありさまじゃないって書いてあるこのありさまですよ、どうなってるんですか、どうしてこうなった。テレビでよく見る芸能人は大金持ちって書いてある。ヒント書いてある。見え張って嘘ついて殺されるなんて小説よりきなりだなと、口は災いのもと、2億当たったらバイトなんてしてないだろう、 知性ゼロ、理性ゼロがこの犯人たちで、登場人物がクズ揃いだな、素晴らしいコンボだ。金は命より重いって書いてあるけど、あ、もう福本漫画ですよね。はあ、虚しい、何もかも虚しい、虚しい、はい、覚醒剤注射して山中に放置したって、覚醒剤持ってたんかいこいつら。はあ、やばい、俺も狙われてるかもしれないで。宝くじ規制だなって。2億程度で7人ゴミが集まったのかって書いてある。1人当たり3000万で人殺しの罪を背負うのか、普通はごめんだねと。しかも共犯バカばっかだしな、リスクに合わない。2億はだってバイトやってる時点で疑問に感じろよって書いてあるけど、すごいな。2億もなく40万を7人で割ったら、しかも覚醒剤代引いたらいくらもないんじゃねと、怖すぎ、刑務所から出てこないでほしいと。怖いな。アメリカは容赦ないぞと。ロトくじがキャリーオーバー連発すれば1等150億円とか半端ないと。しかも当たったとなれば、本人が黙っていようと思ってもロイターあたりが全世界に実名で報道して世界中で翻訳されて新聞に載る。で、確かに時々記事になってるねと。で、テレビで顔さらしてる人とかもいるけど、そういう人が襲われたってことないのかって書いてあるけど、もう速攻でもうセキュリティをもうすごいことにしないともうダメな気がするわ。もう150億も当たりゃもう一生普通に生活できるから、とりあえずセキュリティをもうガチガチにして、もう人を雇ってガードするぐらいのことしないともうダメだね。怖いね。もう150億ね、全世界で出ちゃったらあいつ金持ってんぞってなるからな。怖いね。うかつなこと言えないなと、ロト6で3億2000万円当てた男の悲劇っていう、本が紹介されてますけど、すごいね。そんなんだね。で、842、おっちゃんが一言をしゃべれば一つネタが生まれるよと、まあおっさんじゃないですけども、まあ、ないね、それはないですね。一つね、まあそういう風にネタが生まれたらね、それはそれで、でも変な方向に行ったら嫌だなっていうのはありますけどね、でも、喋ってなくてもネタは生まれるみたいですから、適当に、いろいろやってりゃ。で、843、おっちゃんも顔さらしてるから狙われるよ、危ないよと。もう顔をさらしてるからつっても、もう昔の話でね、もう知ってる人はほとんどいないでしょうから、いないでしょうし、まあどこに住んでるか言ってるわけでもなし。まあ大丈夫でしょう。てか狙われるって誰に狙われるのか、どう狙われるのか分かんないですよ。で、あのね、先に こっち行きたいね。もうブログにも書いたんですけど、これびっくりした、これ。ブログにも書いたんですけど、これはね、こいつは何を言ってんだぞ。これはびっくりしちゃいましたよ。なかなか新聞とかですね、他のニュースでやらないのでね、あれなんですけども、民主鳩山代表、世襲が日本の政治を歪めてきたと。世襲の私が言うのだから間違いないと。意味が分かんないですよ。世襲が日本の政治を歪めてきたって言っといて、お前世襲じゃんって言うんで、世襲の私が言うのだから間違いないと。こいつ何言ってんだって。で、多めに見てって書いてあるけど、ポッポさんですけど、ミンス代表ですけども、 ニスト代表ですが、世襲が日本の政治を歪めてきた。世襲の私が言うのだから間違いない。ただ私は新世紀演者のいない北海道から立ったので若干多めに見てほしい。長野県飯山市の、会合で、で理由を明らかにっていうので、北側、公明党幹事長、インド洋での、海上自衛隊の給油活動は高く評価されている。民主党は1月に撤退する理由を国民に明らかにする必要がある。で新しい政治を訴えるっていうので、市、共産党委員長、衆院選投票、投開票日まで残り1ヶ月、国民が、自公政権は退場という審判を下すことに力を注ぎたい。国民が主人公の新しい日本の政治を開こう、足を踏み出そうと訴えて戦いたい、党本部で記者団にとか、まあ、そういう記事なんですけども、とりあえず、まあ、ポッポちゃんの言ってることはですね、何言ってんのこれはっていうのがあるんで、それについてです、このスレはで以下2ちゃんの反応でもう何が何やらとじゃあてめえを総理にするわけにはいかねえなと。世襲が日本の政治を歪めて、世襲の私が言うのだからって言ってんだったらおめえには任せらんねえって話ですよ。だったらさっさとやめろよと。今世紀最大に吹いた、じゃあ率先してやめてくださいよと。この人大丈夫なの、なんか心配って書いてある。心配でしょうがねえよ、もう何を言ってんだよって、不思議でならねえよ。どういうことなんだろう、自分で言っちゃって。でも どうしてこれ言っちゃったんだろうな。多めに見てほしいっつってたから、若干多めに見てほしいって。ほんとこの人ぶち切ってんなと。いやほんと小沢の方がはるかにマシだったな、まさかこんな惨事になるとはと。なんかさっさとやめろよ、こんなのが日本の総理になるのかと。こいつ総理になって批判されたら、実は私は総理ではないとか言いそうだよなと。最高っぷりが半端ないですよ、ハトさんって書いて。暑さでイカれたか、あ、もともとって書いて。日本の政治をさらに歪める気満々だなって書いて。かわいいかわいい映画、世襲が日本の政治を歪めてきたんだよ、世襲の僕が言うんだから間違いないよと。ああこいつ何言ってんだよ、地盤さえ引き継がなければ親から金を引き継いでいてもいいということかと。ポッポが言うと説得力があるなと。で、すれたいだけで脊髄反射レスしてるやつの多いこと多いことっていうのに関してまんまやんって書いてるけど、もうやだこの国、もう黙らせろよこいつ。ああポッポ名言集とかないのかねと。個人より分厚くなるんじゃねえって感じだけど、自分だけはセーフ。ああ若干多めに見てほしいっていうので、今まで散々これでもかというくらい異常なほど他者を批判し続けてきた男がこんなセリフを恥ずかしげもなく人前で言えるものだろうかという。ああ漢字間違いのレベルじゃねえ。麻生がこんなセリフをほざいたらさっさとやめろと、袋叩きだろうって書いてあって、まあ違いないね、まあ、違えねえとね。もうマスコミさんもう大叩きですよ、そこら中のテレビ一面で、テレビとかも新聞一面で大叩きですわ、ね、自分だけは別格ですかと、すごいな、泥酔状態なんだろうかって言われちゃってんじゃん。やべえ、下手な芸人より面白いわこの人と。なんだこれ、ギャグで言ってんのか。自分をいたわってほしいって。でお茶こぼしちゃってんじゃん、ガシャーンってこぼしちゃって。世襲が日本の政治を歪めてきた、世襲の私が言うのだから間違いないってガシャーン。とうとう自分自身までネタにし始めたか、マスコミテレビで問題にしろよと。個人見地もちょっと見逃してほしいってか、あとふざけんなって書いてある。つまりどういうことって書いてある、一人乗りツッコミって書いてある。もうブーメランとかいう言葉じゃ言い表せねえと。切腹って書いてある。ぶん投げて他の人に刺さるとかじゃなくて、まあ、戻ってくるっていうよりも、あもう自分で腹切っちゃったなっていう。最強のブーメラン使いは勘だと思っていたって。 世襲はクソだが私は若干多めに見てほしいってブワッハハって書いてる自滅モードだなって。ポッポの言葉で初めて納得できるものが出た。責任取ってやめろと。すごいな。ごめんなさい、こういうこんな時どう反応したらいいかわからないのって書いてあって、それに対して嘲笑えばいいと思うよと嘲笑うのか。でダメだこいつ天才だ、笑いの神に愛されてるわと。とりあえずこれはやばいよな、ポルナレフも出ますわそりゃ。何を言ってんのかわからねえと思うが、俺も何をされたのかわかんなかった。すごいな、やっぱりあんちゃんだって感じ。とりあえず個人献金のあれもそうだけど、もうなんかやりたい放題だな。もうマスコミちゃんがあのその辺完全フォローするからあれだねすごいね、全く出ないもんなこんなこと言っても。これ聞いたやつびっくりしちゃうけどな。はい、で、その前のやつを読もうかなと思ったら、時間だわ。時間だわ。やめよう。そっちの方もブログに書いたんですけどね。子供が自殺したのは教師がカンニング追求したせいっていうので、母親が8000万、賠償請求。で、控訴審して、高裁が控訴棄却で母親が配慮ない判決っていうので怒ってる。カンニングを認定されてもやむを得ない状況だった、と指摘し、教諭らが生徒に事情を聞いた点も教育的見地から適切なものだったと、認められるとした。とりあえずですね、物理の試験中に生徒が消しゴムに巻いた、メモを見ているのを教諭が発見して、担任ら教諭5人が別室で生徒から約2時間にわたり、事情聴取して、生徒の方、そのメモ見てた、生徒は、立体駐車場で飛び降り自殺したと。でその母親、そうやっていろいろ訴えて、で判決、そういうふうに出ましたよと。で私たちに何の配慮もない判決で非常に残念ですと母親が判決を話してるんですけど、って何年狂ったことをと、そういうような感じですね。逆に名誉毀損で8000万請求したらって書いてある。カンニングは禁止だぜどこの国でもと。実際にカンニングして疑われただけで死んじゃったらね、そのあれですけど、そうじゃなくて本当にしてたっていうことでね。はい、で時代844、望むなら俺がサイアップするから安心だよと。安心ですか。俺は安心しないんですけど、逆にやめてほしいんですけど。で845、時間なんてどうでもいいよと。羨ましい、そういうこと言ってみたい時間がなくて困るよ。どうでもいいって言いたいね。時間はね少ない刻々とね時間がなくなっていく、困ったもんです、はい。というわけで、終わりにします。適当にやりました。はい、ずっとモンハンやってるのもあれかなと思ったから、またこいつらモンハンやってから来ねえって言われるとあれだから取りやすきました、はい。それでも1時間ですけどね。聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。このまま終わりにしたいと思います。それでは、この辺で録音ファイルはアップするほどでもないかな、と思います。特に、はい、というわけで、このまま寝ようと。それでは、バイバイ。